おはようございます。いよいよ12月に入りまして、来週は、子供のクリスマス会があります。でもう本当にクリスマスのいろいろな集会が始まりましたけれども、祈っていきたいと思います。チラシもできました。大人子供とですね、それが用いられるようにぜひ祈っていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝をいたします。どうかこのひととき、神様が私たちをその心をご支配くださって、御言葉によって神様の御心導きをよく知ることができますようにお祈りいたします。どうかご聖霊がこの場をご支配くださり、私たちの心を導いてください。すべてを御手にお委ねして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日は、大祭司キリストというテーマです。ヘブル書は大祭司というですね、イエス様を大祭司として描いております。でそのことがですね、これからずっと書かれてくるんですけれども、一応今日はその4章で終わっていて、来週からまたクリスマスのお話に移っていきたいと思いますけれども、今日は大祭司キリストが来られた、そういう理由ですね、そういう意味で言ったらクリスマスと関連していると思います。で14節にですね、さて私たちにはもろもろの天を通られた神の子イエスという偉大な大祭司がおられるのですからとあります。もろもろの天を通られたという書き方をしております。もろもろの天というのは、天にいくつもの天があるのかということになりますね。コリントの12章で、コリント第2の12章で、パウロが、有名なパウロがですね、トゲが与えられたという、それは高慢にならないためのトゲだという話がありますけれども、なぜパウロが高慢になったのかというと、その12章にですね、第三の天にまで引き上げられたという経験をしたということを言ってます。ここに第三の天っていうのが出てきます。で第三の天って何かっていうと、そこにはパラダイスに引き上げられてっていう言葉が出てきますので、第三の天というのはパラダイス、つまり天国ということが言えると思います。じゃあ第一の天、第二の天は何なのか。第一の天というのはこの私たちが見ている空、そしてじゃあ第二の天って何なのか、いろんな説があります。宇宙だとかですね、またはサタンは空中の権威を持つものっていうふうに言われてますので、そういう空中があるのか、そういうふうに聖書は、特にユダヤ人なんかそう考えたんだと思います。で、パウロはですね、その第三の点、要するにパラダイスですね、そこまで引き上げられた経験があると言ってるんですね。で、もちろん私たちは天国に引き上げられるなんてそんな経験はありません。誰も、他に誰もそういう経験はありません。よく何て言いますかね、死んだと思ったらそういう死後の世界を見てきたとかいう人もいますけれども、第三の天まで引き上げられたっていうことは、そういう私たちが行くことはできない、だから人間がですね、どんなにロケットを飛ばして月に行ったとかですね、木星に行くとかいろいろ言ってもですね、第三の天まで行くっていうことはまずないわけですね。でもイエス様っていうのはそういう第三の点、つまりパラダイスに行くこともできるし、またそこから降りてくることもできる、つまり自由に行き来することができるということを言ってるわけです。で、人はそんなことできないわけです。ちょっと天国行ってくるなんて言って、そういうことはできないわけですね。でもイエス様は自由に天国に行くこともできるし、またこの地上に戻ってくることもできるわけです。それほど偉大だということを言いたいわけです。自由にそういう行き来できる、それほどの偉大なお方であるということを言っているわけですね。 ですから私たちは信仰の告白を固く保ちましょう。私たちが信じているこのイエス様という方は、そういうですね、第三の天までも行ったり来たりすることのできる、それほどの偉大な方なのだ。その大祭司、つまり大祭司というのは、私たちと神様との間を取り持ってくださる方ですね。その方がですね、15節、その方は私たちの弱さに同情できない方ではありませんと言ってるんです。罪を犯しませんでしたが、全ての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。そのような素晴らしいお方が私たちの弱さに同情してくださるということです。私たちの弱さというのは何でしょうかということになるんだと思います。ペテロの第一の手紙の一章を開けていただきますと、ペテロの第一の手紙の一章です。ペテロの手紙第一、一章の六節にですね、465ページですね。そこにこういう言葉あります。そういうわけで、あなた方は大いに喜んでいます。今しばらくの間、さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、という言葉が出てきます。私たちの弱さ、何か。ここにですね、まず、この一章の六節で読んでて、不思議な言葉っていうふうに思いませんか。まず大いに喜んでいると言ってるんです。あなた方は大いに喜んでいる。でも今しばらくの間、さまざまな試練の中で悲しまなければならないと言ってるんです。一方では喜んでいる、一方では悲しんでいるということを言ってるわけですね。あなた方は今喜んでますよね。喜ぶものなんですよ。大いに喜んでいるんですよ。でもしばらくの間は試練の中で悲しまなければなりません。一体どっちなんだ。一方では喜んでいる、でも一方では悲しんでます。不思議な書き方だなと思います。この喜びっていうのはもちろん救われたって喜びです。救われた喜びです、このペテロの第一の手紙の一章の、そうですね、3節から書店できますと、私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせ、生ける望みを持たせてくださいました。また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これらはあなた方のために天に蓄えられています。あなた方は信仰により神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。そういうわけであなた方は大いに喜んでいますと言ってるんですね。まず私たちは3節にありますように、新しく生まれたものなんだ、生ける望みを持っているんだと言ってるんです。新しく生まれて生ける望みを持っているんです。私たちは新しく生まれたものです。生ける望みを持っているものです。そこに大いな喜びがある。つまり私たちはもうこの世の人とは違う新しく作られたものであり、イエス様を信じることによって新しく生まれ変わり生ける望みを持っている、そこに大きな喜びがあるはずなんです。でもそれは確かに頭では分かることなんです。頭では分かることなんです。そう、私たちはイエス様を信じて 新しく生まれ変わりました。イエス様によって生ける望みを与えてくださいました。でも今は悲しんでいるって言ってるんですね。本当だったらですよ、本当だったらですよ、イエス様を信じました、新しく生まれ変わりました、私たちはやがて天国に行くことができます、そして生けるの、そういう、その生ける望みを持ってます、さあ喜びましょう、そう、その喜びを持っていくならば私たちは何の問題もないはずです。何の苦しみもないはずです。何も悩むはずはないんです。まあ新学生の時にですね、すごい新学生がいて、その新学生の人のところに手紙が来たんですよね。でその手紙をちょっと聞かせてもらった、それ読んだんじゃないですけども、こういうことで悩んでますっていう手紙がその人のところに来たんですよ。でその人の言った言葉がすごいなと思ったのは、なんでこの人は悩むんだろう、イエス様を信じてたら悩む必要なんかないのに、と一言言ったんですね。すごい人だなと思いました。そうなんですよ皆さん、イエス様を信じたら何も悩む必要はないであればいいんです。でも私たちは悩むんです、弱いから。ここには今しばらくの間さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですがと言っています。信仰を持ったら悲しまなければならないと書いてあるんです。悲しむと言ってるんです。あなたは信仰を持ったら悲しまなければならないと言ってるんです。その弱さにイエス様は同情してくださるっていうことです。じゃあこの弱さ、その悲しむってどういうことなのかということだと思います。私たちは新しく生まれ、生ける望みを持っているのになぜ悲しむんだろう。ヨハネの福音書の3章を開けていただきますと、ヨハネの福音書の3章ヨハネの福音書3章、そうですね、16節から読んでいきましょうか。16節、3章16節、神は実にその独り子をお与えになったほどに世を愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じなかったからである。その裁きとは、光が世に来ているのに自分の行いが悪いために人々が光よりも闇を愛したことである。悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。特に19節、その裁きとは、光が世に来ているのに自分の行いが悪いために人々が光よりも闇を愛したことである。悪を行う者は皆ここに光を憎みとあります。光とはヨハネの福音書では光、つまりイエス様、誠の光が世に来ようとしていたという、その光はイエス様です。イエス様とイエス様を信じる者たち、光です。あなた方は世の光です。以前の訳だったら世界の光ですという訳がありました。私たちはイエス様の光を受けて、その光を人々に輝かせる働きのものです。でも信じていない人たちはその光を憎むんです。憎むんです。つまり喜んでいるけども、試練の中にある、弱さの中にある、 悲しみの中にあるのは、私たちがクリスチャンとして生きようとしていくときに、聖書を読んでいて、クリスチャンとはこういう生き方をしなさいということが書いています。で、その言われたように生きようとします。ところが、じゃあ私たちがその世の中でイエス様の光を証しするために、証しをしていく、聖書にはこう書いてあるから私はそうしていくとなっていくと、摩擦が起きます。だって世の中の人は、イエス様を信じてない人は、聖書で言うならば闇の中にいると書いてあるわけです。闇の中に光が入った時に、光が照らされていった時に、私たち普通闇の中に光が照らされていったら、闇の中の人たちはその光を見て光の方に行くとかですね、あ、光の方が素晴らしいと思うのか、そうじゃないんですよ。世の中の人は光を見た時に、イエス様、そしてそのイエス様の教えを聞いたりした時に憎むんです。憎むんです。ある教会の先生が、その先生になる前に、普通の会社勤めしてたんですね。で、会社、どうしても会社で行くと忘年会があったり、お酒の席がどうしてもあります。で、それに出ろって言われて、それに出た時に、ね、その先生どうしたか、お酒は飲めない、私はやっぱりクリスチャンとして生きなければいけないって言った時に、その隣の部屋でずっと祈ってたって言うんですね。でも普通世の中の人がそういう姿見たらどう思いますか。こいつは分かってない、こいつは何をやってんだ、この楽しい席に何をしてるんだってなります。ぶつかるんです。世の中でクリスチャンとして主の光を帯びて生きていこうとするとぶつかるんです。要は光を憎むんです。なんだその生き方は、なんだその考え方は、憎むんです。皆さんもお葬式とか行った時に、私も言われました。その前で手を合わせるぐらいはしろって言われました。でも私たちは、確かに祈る時に、私たちは、私はクリスチャンですから、クリスチャンとしての亡くなった方へ、神様がこの方を私に与えてくださったということを感謝しますが、やはりその亡くなった方を拝むことはできませんと言いますね。そうするとぶつかります。世の中でクリスチャンとして生きようとするとぶつかるんですよ。ぶつかってないとおかしい。私たちはクリスチャンとしての生き方を放棄してはならないんです。それを捨ててはいけないんですね。クリスチャンとしてどう歩むべきだろうかですね。礼拝っていうものを私はどう守っていくべきだろうか、それをやはり世の中でクリスチャンとして生きようとするとぶつかっていくんです。試練に遭うんです。迫害に遭うんです。苦しめられるんです。でも私たちはイエス様の姿のように罵られても罵り返さずです。人が何と言おうと、私たちは自分の生き方はこうです、ね、世の中の考え方とやっぱり違います。前ですね、九州行った時に花の日っていうのがありますね。なんかそれ、花の日っていうのがあって、教会でお花集めて、それいろんなとこ持って行ったことがあったんですよ。で、老人ホームに持って行ったんですよ。今日花の日なの、教会からお花持ってきましたって言ったら、 ありがとうございます、早速仏壇に飾っときますって言われたんですね。いや、それだけはやめてください。世の中の考え方っていうのと私たちの考え方っていうのはずれてるんですね。そしてそれに対し、世の人、またサタンが支配するこの世は、私たちの行いを憎むと書いてあるんです。 だから苦しむんです、だから悲しむんです。もうすぐ日本ともすごいなと思うのは、あのクリスマスが来てみんな、あの世の中はジングルベルですけども、クリスマスが終わった途端にお正月になってきますよね。お正月行って何を願うか、だいたい家内商売繁盛、家内安全、そういうことをずっと祈っていきますね。でも私たちが祈るのは何か、周りの人たちの救い、主のご意向が表されるように、困っている人たちが主によって助けられるように、いろいろな、やはり私たちの祈りは違ってくるんです。でも世の中の人の祈りっていうのは自分が良くなればいいという祈りです。そこはやっぱり違うと思うんです。本当にぶつかっていくんです。戦いがあります。そこに戦いがあります。私たちは戦わずして信仰を守っていくことっていうのはできないんです。私はクリスチャンだから、私はこのように主を信じてますから、またそれが証であり、私たちは証する生き方っていうのは苦しい生き方だっていうことをやはり知らなければいけないんだと思います。その弱さにイエス様は同情してくださると言ってるんです。ですね。同情してくださる。だからこのさっきのペテロの手紙で、私たちは悲しまなければいけない。その時は絶対来る。そうなるんだと言ってるわけです。でもその前に私たちは、それに耐えられる喜びがあるんだと言ってるんです。そしてもう一つ、さっきのペテロの手紙の一章の、さっき読みました、6節にはですね、その様々な試練の中で悲しまなければならないのですがとありますが、その前には何があるかというと、今しばらくの間という言葉があります。試練は永遠に続くのではないということです。しばらくの間と言ってるんです。まあ、私たちにとってのしばらくと神様にとってのしばらくというのはちょっと違うかもしれませんけれども、終わりがあるということです。試練には終わりがあるということです。戦いには終わりがあるということです。終わりがなくてずっと続くということはないんです。終わりがあるんです。そしてもう一回ヘブル書に戻りますけれども、そのような戦いで苦しんでいる私たちにイエス様は同情してくださるんです。なぜか4章の15節の最後には、私たちと同じように試みに遭われたからです。イエス様も同じ試みに遭われたからです。世の中から攻撃される、世の中で苦しんで苦しまなければいけない、イエス様もずっとこの世に来られて苦しまれたということです。私たちと同じ経験をされたということです。昔の流行した言葉の中に、同情するなら金をくれという言葉ありましたね。あれ何でしたか、言えなき子でしたかね。あの中で同情するなら金をくれっていう、あれを聞かれた時、皆さんどう思いました？なるほどなと私ちょっと思ったんですけど、なぜなら人の同情よりもお金の方がその人をよっぽど助けるんです。人の同情っていうのは、この前も精神障害の、学びの中で発達障害の人がいて、発達障害の人が言った言葉の中に、変に分かるよ、君のことよく分かるよ、分かっているよ、言われる言葉ほど嫌なこと、今嫌なっていうか、本当に分かってないなっていう言葉なんだそうです。下手な同情、今こうやって苦しいんです。ああ分かる分かる、あ分かるよ。さあ頑張っていこうね。何が分かるんだとやっぱ思うそうです。自分がこんなに苦しんで今まで頑張ってきたのに、何を今更頑張ればいいんだとかね。やっぱりいろいろあります。 だから同情するっていうのはすごく難しいんだと思います。その人に同情してあげる、同じ苦しみにあってこそ本当に同情できるのかな。その発達障害の中にあったんですけど、本当に今治してくれる病院はない。ただどこにじゃあ行けばいいのか、同じ症状を持っている人たちのこのグループ、そこに行って、そういうところに行くとですね、やっぱりいろんな経験を体験を話していく。でそれに口挟まずにじっとその人の話を聞いていくんだそうです。やはり同じ体験をしているから分かるんです。体験してない人が、あ、分かるよ、あ、そうだよねって言われても、それは本当に分かってない。でも同じ苦しみをあった人が、あ、すると共有できるですね。でイエス様はそういう意味で同情してくださるんです。お金っていうのは確かにその時はいいかもしれないけど、それはなくなってしまいます。同情するなら金をくれっていうのは、あ、なんかこう現実的なものをこの人は欲しがってるのかなっていうふうな、こう合言葉で聞きましたけども、でもイエス様こそ同情できる。なぜ？イエス様も同じように体験されたからです。世の中の軋轢、世の中に憎まれる体験をずっとされたからです。だからあなたも同じように自分の信仰を、信仰に生きようとしたときに、あなたは世の中からいろんな攻撃受けるでしょ、反対受けるでしょ、全く分かってくれないでしょ。イエス様も同じ経験をされているから、同じように言われ、同じように思われ、同じように迫害されているから、あなたのことを同情できるんですよと言われているわけです。じゃあその同情って何かっていうと、ただあ大変だよね、頑張ろうねっていうだけではなくて、その苦しみに対して、悲しみに対して、じゃあどうすればよいかということも教えてくださる。それがイエス様の同情だと思います。ただああ分かる分かる頑張ろうねじゃなくて、その苦しみ、あなたがその受けている苦しみ、私は本当に分かるから、じゃあこうしましょう、じゃあこうすればいいんだよということを教えてくださるのがイエス様の同情なんだと思います。それが16節に書いてます。ヘブルの4章の16節、ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんかと言ってるんですね。ここですね、普通の書き方は神の御座なんですよ。でも神の御座と書かずに恵みの御座と書いてあります。なぜ私たちは神様から憐れみを受け、恵みをいただいて、折にかなった助けを受けられるのか。それはイエス様が私たちのために十字架にかかって死んでくださったからです。神殿の作り、特に幕屋作りの時に、神様がこういうふうに幕屋を作りなさいとありましたけども、至聖所と聖所の間に垂れ幕を作りなさいとありました。でその垂れ幕にケルビムを織り出せ、ケルビムをこう描き出せとありました。ケルビムっていうのはエデンの園でアダムとエバが罪を犯した時に彼は追放されてきますけども、また彼らが戻ってきて、今度は命の木の実を食べることがないようにと言って道を守っていたのがケルビムです。つまり罪を犯した者が神のもとに来るのを、邪魔してるっていうか、戻ってこないように守っているというのがケルビンです。それが神殿の聖所の中に入った時に真正面に見えるその幕にそのケルビムが織り出されるということは、罪ある者はここから先に死聖所ですね、神のもとに行くことはできないということを示しているわけです。でもそのイエス様の十字架が、十字架でイエス様が死んだ時に、亡くなられた時に、その垂れ幕は真っ二つには裂けたと書いてます。つまり私たちはもう 堂々と喜んでイエス様の神様のもとに行くことができるっていうことを示したんです。でその神様のもとに行くことができるっていうのはどういうことかというと、ここにあるように神様のもとに行くっていうことは憐れみを受けることである、恵みをいただくことである、折にかなった助けを受けることであると言ってるんです、ね、だからイエス様がですね、同情される同じ試みにあって私たちのことを同情される、私たちの苦しみを本当によく分かってくださる、そのイエス様が私たちに、神様は私たちにそのように苦しんでいる者に憐れみを与え、憐れみを与えてくださり、恵みを与えてくださり、折にかなった助けを与えてくださると言ってるんですね。折にかなった助けっていうのは本当にその時に必要な助けを与えてくださるということです。今このことで苦しんでいる、今このことで私は悲しんでいるって言った時に、それにあった助けを与えてください。じゃあそのための条件は、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんかということです。問題はなぜ苦しみの中にずっと居続けないといけないんだろう。その苦しみに私は本当になぜこうやって悲しんで行かなければいけないんだろうか。恵みの御座に大胆に近づいてください。神様の前に大胆にって書いてあるんですね。こそこそっとじゃないんですよ。神様、本当に私はもうこんなもので言っていいか分かんないんですけども、どうなんでしょうか、言っていいんでしょうか、悪いんでしょうかって言いながらいいんじゃなくて、大胆にって言ってるんです。だから問題は近づかないということです。神様のもとに近づこうとしないということです。主よ、私は今このようなことで悩み苦しんでます。世の中から私の信仰に対してこういうこと言われてます。私は主のために、主の言われたように生きたいと思うんですけれども、私自身がどうしても弱くて、その世の中のどうしても私はそこで妥協してしまうんです。私は信仰を守っていきたいと思うんですけれども、その神様の言われたように生きると世の中の人たちが私のことをですね、どう見るかわからないんです。私はどうしていいかわからないんです。その問題すべてを大胆に神様のもとに持っていきましょうと言ってるんです。だから問題は持っていかないということです。こんな弱いものが、こんな信仰の弱いものが神様の前に祈っていいんだろうか、持っていっていいんだろうか。この問題は持っていけるけど、この問題は持っていけないというところが問題なんだと思います。すべての問題を私たちは神様のもとに持っていけるわけです。大胆にです。なんかこのヘブル書が書かれた理由っていうのが、何回も話してますけども、当時ユダヤ人の人がユダヤ教からキリスト教に変わっていったけども、そのユダヤ教の社会の中で生きていかなければならない時に様々な迫害にあっていくわけです。同じなんです。イエス様を信じてクリスチャンとして生きようとするけれども、この世の中で生きようとするときに様々な問題が与える、同じなんですよ。そしてあるものは信仰から離れていったということなんです。信仰から離れていこうとしたということです。その人たちにこのヘブル書の著者は、大胆に神様の前に行けば、主の前に行って祈っていけば、ここにあるように憐れみと恵みを受け、また折にかなった助けが与えられますよと言ってるんです。だから今の問題ばかりを見てダメだダメだと言うんじゃなくて、神様の前に行きなさい、神様の前に近づいてきなさいと言ってるわけですね。具体的にはどうすることがあるんですよ。具体的ならば、まず祈りと思いますけども、まず主を礼拝することです。神の御座、恵みの御座に近づくということは、 主を礼拝するっていうことです。礼拝する場を、礼拝を大切にしましょうということです。神様を礼拝することを大切にしましょうということです。礼拝する心を持って礼拝していきましょうということです。私たちが神様の御座に近づき、主を礼拝し、まず主を褒めたたえ、主を賛美し、礼拝するというところから始まっていかなければいけないということです。私たちの、ですからね、私たちは礼拝する前に本当にこう主の前に祈っていただきたいと思います。この礼拝が祝福されるように、この礼拝によって私に神様どうか語りかけてください。私の足りないところ、私が決心すべきところ、どうぞ主よそれを示してくださいと祈って礼拝に近づくべきなんだろうなと思います。この世のことは忘れて主の身に近づくということです。アブラハムがイサクを捧げにモリアの山に行った時ですね、アブラハムはイサクと二人だけで行ったんではないんです。若い人を連れて行きます。聖書のとですね、で若い人にはここに残っていなさい、私とイサクだけが行って主を礼拝に行きますっていうところがあります。創世記の中にですね、あれはこの世のものはここに置いてください、ここに置いてあなた方はここにいなさい、私は主を礼拝に行くのです。だからいろんな問題が、この世の中の問題があると思います。神様と会う、神様を礼拝するというのは私と神様だけのところです。私と神様の場に世の中のものが入ってはいけないんです。主よ、私は今主よあなたを礼拝し、あなたを褒めたたえたいんです。どうぞその心を大切にしてください。いろんな悩みがあると思いますよ。でもその悩みは一時置いて主だけに向かっていくということが大切なんだと思います。私たちの目の前には神様の憐れみ、恵み、助け、広がっているんです。それを私たちはイエス様ちゃんと与えてくださると言っているんです。そのためには礼拝です。主に近づくことです。祈ることです。だから私たちは主の恵みを本当に受けていきたいと思います。そのような方が大祭司であります。そのような神様の恵みを与えようとしている神様、受けたいと思っているけどちょっといろんなことで問題があってなかなか受けられない、その間に立って私たちを神様の恵みの場に私たちを導いてくださる、それがイエス様、大祭司であると思います。その方が来られたのがクリスマスだということを覚えていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も御言葉を与えてくださりありがとうございます。私たちが主を信じて、主を信じた者として生きていこうとするとき、そこにはさまざまな問題が出てきます。特にこの世は私たちを憎んでいます。この世は光であるイエス様に近づこうともせず遠ざかり、光を憎み、また光であるイエス様を信じているクリスチャン一人一人を憎んでおります。そのために私たちはさまざまな問題が起き、苦しみ、悩み、悲しみます。しかしイエス様も同じ苦しみを経験してくださり、私たちに本当の同情を与えてくださいます。そしてどうすればよいか、そのことを教えてくださいます。それは主のもとに行くことです。すべてを主のもとに捧げていくことであります。どうか私たちもそのことを思い、すべてを主に祈り捧げていくことができますように、苦しむことを悲しむのではなくて、救われていることを喜ぶものでありますようにお祈りいたします。この時を感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。